ダスキン IR セミナー。この番組は証券コード4665東証プライム上場ダスキンの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社ダスキン経営企画部 IR 室室長宗光一郎さんです。この番組は3月11日に大阪で開催した企業 IR& 個人応援イベントを収録したものです。
証券コード4665東証プライム上場株式会社ダスキン経営企画部 IR 室室長の宗光一郎さんです。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。さあ聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。
株式会社ダスキン経営企画部 IR 室の室長を務めております宗光一郎と申します。いきなりですね、株価なんですけれども、私実はですね、ちょっとホッとしてるところがありまして、というのはですね、よくあるんですけれども、個人投資家説明会行きますとですね、株価が低迷してる時にありますとですね、よくブースのところで、お前ちゃんとしっかりしろとかですね、皆さんもっとちゃんとやれっていうことで、お叱り受けるケースが非常に多くてですね、その都度すいませんとか言ってることも多かったんですけれども、株価的にはですね、実は最高値をですね、更新したということもありましてですね、今PBR がですね、先ほど和田先生のところもありましたけれども、1倍っていうところに一つの基準のところでいくと、1倍超えたかくらいのところでですね、まだ、決してここの水準ではまだまだっていうことあるんですけれども、今ですね、株価的にはこのような形で推移しているところでございます。概要について少しだけご説明させていただきますと、大阪の江坂の駅降りたところにですね、本社がございます。代表取締役社長執行役員は大久保なんですけれども、大久保はですね、この2022年の6月からですね、社長に就任したということで、ちょうどですね、代が変わったばかりのところでございます。資本金が113億円ということで、連結の、売上がですね、去年1年ほど前になりますけど、1632億円という規模のですね、会社となっております。実は私たち株式会社ダスキンはフランチャイズを展開している会社というのが大きな特徴でございます。フランチャイズの仕組みはと申しますと、本社があって加盟店があってお客様がありますということになりますけれど、全国チェーンお客様売上と私たちの連結売上って実は2つあってですね、これ何が違いがあるんだろうというふうに思うかもしれませんけれども、簡単に申しますと、私たちの売上はあくまでも本社から加盟店に対して売上げたそのものを売上高と呼んでます。実際に消費者の方々がサービスやニーズをですね、例えばドーナツを作ったドーナツを買われました。あとは、お掃除を頼んでお掃除来てもらいました。そこで払ってもらうところは、加盟店に対して、要は払ってるということになりますから、そこはですね、市場規模を見るときの指標ということで見てもらったらいいんですけれども、そこでいきますと、3893億円っていうのが、私たちが対価としてですね、サービスの対価として、消費者が払ってるところはそうですということですけれども、売上はと申しますと、1632億円。という2つの指標があるということでですね、ちょっとご理解いただければと思います。主な事業内容なんですけれども、包含グループとフードグループ、セグメント大きく2つです。で、その他のセグメント、その3つがあるんですけれども、主なそのですね、包含グループというものに何があるのかについて簡単にご説明したいと思います。一番ですね、大きなものはと言いますと、クリーンサービスというですね、これ皆さん多分この会場の方でも知っている方いらっしゃると思うんですけれど、昔黄色い雑巾っていうのがあって、でそれをですね、水を使わない雑巾ということで、要はダスキンの方がこう来てですね、特価引換やってたっていうことで、もしかしたら記憶にある方いらっしゃるかもしれませんけれども、そこの部分のところはクリーンサービスというビジネスでして、今でもですね、創業の時のビジネスモデルが今でも生きてですね、ここがですね、収益一番大きな柱になっているということでございます。あとはケアサービスってあります。これ駅務提供サービスっていう名前なんですけど、これ何かって言いますと、実際に私たちが出向いていって、要はエアコンのお掃除をします、あとは家事代行をします、害虫駆除をします、庭木の手入れします、そんなことですね、そういったものの事業ですね。あとはシニアケアのところもやったりしてます。伸びてるところでいきます、例えばダスキンヘルスケアっていうですね、介護ベッドとか車椅子とかのレンタルですね、そういったことの事業なんかもここに入ってます。あとはそれ辺が大きなところがですね、一つありまして、あとはフードの方に行きますと、これもほとんど今はミスタードーナツです。ミスタードーナツ以外の事業も一部やっ ってますけれども、まあ、ミスタードーナツがメインと思っていただければと思います。あとは、私たち実は今やってる中でいきますと、ワクチン接種会場とかの大規模接種会場のところに、例えば何かこう、椅子を貸し出したり、衛生でこういうふうにしたりとか、消毒してくださいとか、まあ私たちはどちらかというと、今そういうところも受けたりしてまして、まあ受けれるっていうところがです、私たちの一つのポイントかなというふうに思っております。海外なんですけども、アジア圏に大体出ていってまして、大きく3つあります。何かって言いますと、フードのドーナツが2つと、あとクリーンサービス出てるものって分かれますけど、まずドーナツの話からいきますと、タイ、フィリピン、インドネシア、台湾ですね。ミスタードーナツが出てますということです。フィリピン4982とか、インドネシア4806。いや、日本で1000点ぐらいですけど、これ、海外すごいことになってないですかって思うんですけれど、これ実はですね、ちょっと出てる形態が違いまして、海外につきましては、コンビニエンスストアなんかでもドーナツ置いたりしてますから、まあそういったものもカウントしてるので、このような数字になってるということで、少しその辺が違うことがありますと。で、もう一つですね、ビッグアップルっていうですね、これマレーシアとカンボニアに出てるところ、これは私たちが M&Aをして直接出ていってるところですね。あとのところのミスタードーナツところはですね、マスターフランチャイズ契約と申しまして、現地の方々と契約結んで、現地法人が出してるっていうことの違いがあるんですけれども、ビッグアップにつきまして私たちが M&A した会社を通じてですね、今やってる展開でございます。あとは、上海と台湾にお掃除のビジネスも出ていってますけど、これクリーンサービスで、ね、先ほど申しましたところなんかでの展開をしているというのが、まあ、海外の今の状況でございます。で、私たちが、この先ほど申しましたレンタルしてるマット、モップ、そういったものを皆さんにお貸ししてるっていうことで、これちょっと補足説明がいるかなと思いまして、実際私たち当社が、まあ、工場を通じて加盟店のところに物を持って行って、加盟店のところから訪問販売員と言われる私たちの女性スタッフですね、家庭用で行きますと。そういった方々が各ご家庭にですね、モップを持っていくんですよね。で、そのところが、市場規模で行きますと、ご家庭用で約430万世帯、事業所で行くと109万事業所。これ私たちの顧客基盤ということですけども、ここに持っていきます。で、家庭用ですと4週間に1回レンタルをしてます。で、事業所のマットはちょっと汚れが、やっぱり事業所ってものすごく頻度が多いので、2週間に1回。で、いう形でレンタルします。で、ここで使ったものは、ここに帰ってきて、加盟店が集めたものを、総合工場また戻す。で、これをくるくるくるくるとこう、商品が使えなくなるので、加工しては出して、加工しては出してっていうことになってるビジネスモデルということでございます。で、ポイントになるのは、このビジネスモデルっていうのは、レンタルしていくことですから、4週間に1回売上が立ってるということですね。事業所では2週間に1回、レンタルするために売上が立ってるということですから、例えば結果的に見ると、今、例えばサブスクリプションで、こう、月額でって言ってる。形態は全然違うんですけど、結果的にはそれに近いようなですね、形になっているということでございます。で、おかげさまでですね、シェアでいきますと、家庭用でいきますとですね、だいたい9割ぐらいということで、これ全国でこのような形のものをやってることがあまりないので9割です。で、事業所だと申しますと、それぞれですね、地域によっては強いところとかコンペティターもありますからということですけれども、55% ぐらいのシェアで実施をしております。
今のところで言うと、なんとなく貸して回収してってなんか誰でもできそうですけど、ノウハウが詰まっちゃってて、事実上の参入障壁、相当高くなっちゃってるっていうところ。
そうですね。これは結果論に話はなるかと思うんですけれども、洗浄工場も含めてですね、全国に今そういった工場をたくさんいきなり持てるかっていうと、まず非常にそこが難しいことと、はい、あとはですね、訪問販売員がそれぞれ家庭をですね、しっかりと回れる仕組みがもうできてるっていうことがあります。私たちの加盟店のところのスタッフですね、皆さん含めて全国のところをですね、一軒一軒のお客様にできるサービスのシステムが網羅されてますから、どっかに頼まないとできないとかいうことではなくて、私たちのダスキーの中でですね、それができる仕組みが商売が上がっていた時にその仕組みをフランチャイズでやったことが結果的にはうまくいったんではないかというふうに思います。はい。ドーナツの方はと言いますともう少し簡単で、他のところの会社なんかも同じだと思うんですけども、当社と加盟店とお客様っていう形で、加盟店はですね、自分たちの資金で出資をしてお店を作って、でそれをお客様にドーナツを提供してっていうことですね。私たちは本部ですから、原材料とノウハウとかを提供する代わりにロイヤリティとかを言っていただくようなビジネスモデルということです。ドーナツですね、ありがたいことにですね、まあいろいろと歴史がある中で非常に苦戦してた時期もあったんですけども、今ですね、足元のとこでは比較的好調に今推移しているという状況ではありますけれど、やはりですね、そこに行き着くまでにはいろんなことがあってということでございました。ただおかげさまで今で1000店舗ぐらいのですね、フランチャイズの仕組みの中でですね、店舗を展開しながらやっているというのがミスタードーナツの現状でございます。 で、ざっくっとですけれども、大体の概要を説明させていただきましたので、ここからはすいません。中期経営方針2022ということでですね、先ほど説明した内容と一部重複することがあるかもしれませんけれども、ご了承いただければと思います。長期経営方針の第3フェーズの1年目ということで、今進んでいるところで、あと、まあ、来期、再来期が残っているというところが今の立ち位置でございます。三つのテーマがありまして、一つは事業ポートフォリオの変革、二つ目は経営基盤の構築、三番目は社会との共生っていうですね、テーマ的にはこの三つを掲げて、今ですね、各それぞれの施策に取り組んでいるところでございます。数値目標です。ここ見て皆さん、おやってなるとは思うんですけど、売上高は、これはですね、1632億円、去年1年前の実績ですね。で、98億円の営業利益ありました。で、今期の割が1700億円と営業利益78億円。来期は1787億円の売上で45億円。おや?ですね。で、1830億円の売上で120億円の利益が出ますっていうふうになってます。これなぜこんなことになってるんですかっていうのがですね、この中期経営方針の中での最大の、要はポイントでもあってですね、皆さんにご説明しなきゃいけないポイントかなというふうに思ってますが、RFID 電子タグや M&A に積極投資をしますって書いてますけれど、ポイントになるのは RFID 電子タグです。これを入れることによるですね、この一時的な費用が発生することが、実はですね、原価に全部計上されてしまうということがですね、大きなポイントになります。これを入れるメリットがどこにあってっていうのはちょっと後でご説明したいと思います。後半グループなんですけれども、3年間のところで何をしていくのかっていうところはです。これ簡単に説明しておきます。領域的には3つの領域を考えておりまして、衛生領域ですね。ご承知の通り、コロナ禍の中で衛生っていうものに対する意識が皆さん大きく変わりました。で、一方でですね、これからアフターコロナというか、ウィズコロナのままアフターコロナに行こうとしてるんですけれども、衛生というあり方そのものについてはですね、これからはやはり質も求められてくる、そういったものですね、あることからですね、やはり衛生領域ってとこをしっかりとターゲットを絞ってやっていこうということが一つあります。でも一つはですね、ワークライフマネジメント領域。これは働き方がいろいろと変化している中で、共働きしている世帯の方々にどのようなサービスがあったら、共働きが これからも充実してできるんですか。私たちはそういったメニューをですね、いろいろと作ることによって、消費者の方々のですね、ニーズに応えていきたい。もう一つがですね、高齢者のサポート領域。前期高齢者へのアプローチということですから、アクティブシニアさんも含めてですけれども、あとは、先ほど申しました、ヘルスレントにあるような介護ベッドとかですね、そういったレンタルとか、いろんな仕組みを通じてですね、この3つの分野にやっていこうということがですね、後半の主な取り組みの内容となっております。まあ、基本的にそれを成し遂げようと思ったときに、手法も含めてどういうことをやっていくかっていうのがあるんですけれども、まず一つはですね、組織戦略、実はですね、家庭用営業専任組織の構築、漢字で書くと、まあ何を寂しいかよくわからないってことになるんですけど、訪問販売ですから、私たちは訪問していて、こんにちは、ダスキンですって言って、要は商品の紹介をして、で、それをこう使ってもらうっていうことが基本なんですけれども、コロナ禍の中で訪問販売っていうことはですね、ものすごくハードルが高くなってしまって、できにくくなってしまった側面があります。で、ここをですね、もう一度ですね、今アフターコロナに向けてやっていく中でですね、さらにしっかりと新規の獲得をしていこうということでですね、そういった新規を取る営業専任組織をですね、直営店の中に設けてですね、今活動しているということでございます。ある程度一定の成果がありそうなので、来期以降加盟店に転化をしていくということで、家庭用とか事業所も含めてですけれども、お客さんの数を増やしていこうということをやりますと。で、あともう一つ大事なのは、駅務提供サービスはですね、拠点を増やさないとダメですよということがあります。で、すでに皆さんご承知の通りかと思うんですけれども、私たちが出向いて、例えばお掃除のことをするのって、ものすごく今需要が増えてます。家事代行とかエアコン掃除もそうですけれど、それは家にいらっしゃることがコロナ禍の中で多くなって、様々なお困りごとが出てきて、やっぱりやってほしいっていうことのニーズがある背景もあるかと思う。まだまだ拠点が足りてなくてですね、人が足りてないってことがありますから、足りてない地域にはしっかりと出るためにですね、拠点をしっかり作っていこうというのが、ここの戦略でございます。あと、まあ、CX、これも DX、CX なんだって話があるんですけども、CX っていうのはカスタマーエクスペリエンスと私たちの概念に呼んでるんですけども、あくまで顧客価値を高めていくためのですね、戦略ということでですね、まあそこはですね、やっぱり私たちの商品を知ってもらうところをですね、SNS を通じてサービスを強化しなきゃいけない。そういったことをですね、やるためのものということで、広告強化だったり、専用のサイトをですね、しっかり立ち上げて、そこの数が今順調に増えてますよということがあります。で、最後に、ここですね。RFID 電子タグの導入によるスマートファクトリー化っていうことがあって、これ何ですかって話なんですけども、モップとかに電子タグをつけることによってどういう効果があるのか、何が起こってるのかについて、ちょっとご説明したいと思います。 これですね、RFID 電子タグっていうのは何かと申しますと、小さな、本当に小さなですね、IC チップみたいなもんです。で、それをですね、私たちが今実は約全国に3100万枚ぐらい流通してるんですよ。いろんなものが。で、それにですね、回収して、一つずつに手作業で RFID 電子タグをつけて、で、またそれを市場に流す。新しいものは、当然ついていくんですけど、今その作業をこの中期経営方針の中で2年間かけてやろうとしてます。で、それをやることのメリットは何だっていうとですね、大きくは2つあります。一つは当然ながら、そのことが入ることによって何が起こるかっていうと、実はですね、ビフォアはもう一つずつですね、いろんなものを全部手で数えてたんです。これびっくりするのお話かもしれませんけど、お客様から預かったものを手で数えます。で、何枚 A の商品、B の商品、何枚ありますか？で、またさらにそれを加盟店が集めると、またそれが何枚あるかを全部手で数えて、工場に行ったら工場もまた全部手で数えて、こうひたすら今までやってきました。で、これをですね、タグがつくことによって何ができるかというと、もう一括でですね、読み取り機の中でできてしまうということがあります。これはですね、ものすごくですね、作業効率という意味では非常に多くのメリットがあってですね、しかも間違いが起こりにくいということもありますので、そういったことを通じてやっと技術が追いついてきたこともあって、集中的に投資をして少しでも効果が早く出せるためのように、ことするために、この2年間で集中投資をしていきたい。で、これは私たちのみならず、加盟店側にも大きなメリットがあります。加盟店側もハンディターミナルを持ってですね、やることによって空いた時間をですね、営業に使っていただいたり、様々なことでの呼吸効果がある点が一点。もう一つは重労働からの解放というのがあります。マットとかものすごく重たいものって大きいんですよね。で、それをですね、たくさん持ってそれを数えるときにはまたこうしなきゃいけないっていうですね、日々の中の大変な作業、そういったものをですね、解放する。これはこの少子ですね、今すごく人が減ってる中でですね、やはり私たちの職場のところに人が来てもらうためには、こういったことの改善もしていかなきゃいけないってこともあってですね、やっていくんだっていうことがあります。ただし、これを入れるときには、今期計画で10億円かけて、来期で43億円ですね、当初予定ではその形で53億円もかけて、要は RFID 電子タグを投入しようとします。ですが、それが全部原価に反映されてしまいます。投資と言いながら原価に入ってくるので、どうしてもですね、1年間のところでの収益のところがですね、益の部分が出てこないような構図になってるんですけれども、2年後のですね、中計の最後、2025年3月期の営業利益はですね、しっかりとその果実を取っていく、そういうふうな形の立て付けの中計になっております。
先ほど24年3月期で45億まで減って、25年3月期に120億までバーッと上るっていう、今のその終わった後はっていう話ですけど、
はい、
経費がかかって、それが回収すればっていうところでありますけれども、もうこの数値がある程度読めてきてるっていう、そういう。
そうですね。はい、実際ですね、これだけ見てると、45億円から120億円のジャンプアップって、これ、RFID 入ったらこんなに上がるんですかって見えてしまうんですけど、この中には、2020年3月期には、43億円分を RFID をつける費用として計上してます、はい。それがなくなりますから、当然それがプラスになってきます。であとは、実際に RFID 電子タグが入る額で、効率が上がる分が、6億円ございます。で、あと残りは、市場にいっぱいですね、つけてる最中に物がなくなっちゃいますから、新しいものをもうちょっと余計に入れなきゃいけない。それが8億円ほどあって、そういったものの費用が全部なくなるので、要はここで効率が一気に測れるということですね。
わかりました。ありがとうございます。はい、
ということでですね、今RFID 電子タグの話になってましたということですね。で、フードグループなんですけれども、実はですね、フードといえばミスタードーナツなんですが、さっきも申しました通り、ミスタードーナツ、今、めちゃくちゃありがたいことにですね、好調に推移しております。これはですね、何が原因で復活したのかっていうことをですね、喋り出すと私がおしゃべりなもんですから多分20分ぐらいでは聞かないので、概略だけご説明しますけれども、コロナ禍の中で、巣ごもりが発生しました。巣ごもりというのは緊急事態宣言があって、皆さんお買い物行けません。お買い物は1週間に1回行ってくださいとか言われて、外に出ました。でも、お店に行く機会って限られてる時に、ふと見ると、あ、ミスタードーナツがあるじゃないかと。で、ミスタードーナツでドーナツを買って帰って、家に持って帰ると、要は昔ながらのオールドファッションとか、フレンチクルーラー、ポンデリングがあったり、でも新しい商品もあって、で、それが家族で開けてみると、皆さん喜んで食べていただく。そういったものにですね、どうもニーズとして一つハマったところは非常に大きかった。これは外食産業全般に言えることかもしれませんけど、私たちはありがたいことに、もともとミスタードーナツはテイクアウトが中心で大きくなってきたビジネス。 ースなんです。ですから、テイクアウト需要がポッと出てきた時に専用のメニュー用意する必要はなくて、要はお店でですね、ドーナツをせっせせっせと作って売っていけば何もでも売れるっていう、私も実は店長してましたから、作って一生懸命売ってた時があっていらっしゃいます。やってたんですけど、本当に二人いたらもうできちゃうぐらいのですね、粉があったら倒れるまでできるっていうですね、そういうビジネス、大げさな説明かもしれませんけど、そのぐらいですね、非常にですね、そういう柔軟に対応できるビジネスもたまたまあったこともあるんですよね。で、それに加えて、やはり、季節商品で限定のいい商品を、魅力ある商品出さなきゃいけない。でも私たちにそれほど魅力があるかっていうと、残念ながら2004年のポンデリング以外ヒット商品はないということから、もうこれは他の力を借りてやっていこうということでですね、ミスドミーツという概念が生まれて、今ですと例えば終わりましたけど、鎧塚俊彦さんと組んだショコラのやつであったりとか、ピエール・マルコリーニさんと組んでやったりとかですね、ギオン・ツジリさんとやったりとか、期間限定で来てもらう。で、その時に期間限定のものと定番と、テイクアウトで買ってもらう。そういう形で大きくなってきました。ということが私たちのところですね。まあ特徴という形で今も好調に推移しているということでございます。で、まあ去年とかも含めてですね、ポイントになってくるのはもう一つは福袋ですね。ポケットモンスターって聞いて皆さんご存知の方どれだけいらっしゃるかと思うんですけども、実はポケットモンスターさんのキャラクターの認知度とそれから親和性ってぶっちゃくちゃ私どもに高くてですね、若い方から主婦さんとかですね、ポケットモンスター知らない方ってほとんどいらっしゃらないぐらいのところで、そこと福袋のキャンペーンしたことが非常に良くてですね、この結果も踏まえてですね、年々大きくなってきているということがあります。ポイントになってくるのは、あとはお店の数をどうやって作るかですね。よくお叱り受けます。行きたいんだけど、近くにあった店舗なくなったんだよっていうこととかですね。もう宣伝もらってんだけど、どこ行ったらいいんだよってことでお叱り受けたりすることもあるんですけど、今頑張ってですね、いろんなところに出すための計画を立てながら加盟店とともにですね、出店をいかにしていくかというのはこれからのポイントで、で、それもいろんなパッケージを用意しながらですね、出店がこれから加速できるようなことをですね、やっていく。あるいは、お客様との接点の中でいくと、コンビニさんもそうだと思うんですけども、やっぱりキャッシュレスの決済ですね、あらゆるキャッシュレス決済に対応するか、現金対応か、どっちかみたいに分かれてきてるとこありますけど、私たちはあらゆるお客様が手軽に利用できる、特に小銭のやり取りが非常に多いところですから、こういうですねキャッシュレスが入るメリットって非常に大きいところもあって、だそういったところもですねこれからもこれを継続してやっていくということでございます。新しい成長機会の投資ということで、今年1年間の中で振り返ってやったことを簡単に説明しておきます。 M&A&D の投資ノートの積極化ということで、これ私たちですね、先ほど申しました、方範グループで、やってるもう一つの中にですね、緊急駆けつけサービスという分野があります。今やってるのは実は、鍵の緊急駆けつけっていうのもやってます。で、これをスタートしてみたらですね、結構な需要があることが分かって、例えば緊急だけではなくて、マンションが例えばなんか定期的に借主さん変わるときに、鍵の付け替えしなきゃいけないであったりとか、そういったものをダスキンさん頼みたいとかいう需要も結構あったりするので、まあそういったところで緊急駆けつけも一定の需要があると。で、そこにですね、水回りのことなんかもできないかということで、これはクラシアン様との提携が最適だろうという判断のもとにですね、業務提携をすることを決めております。あとはですね、ミスタードーナツ、さっき会がありましたけれども、シンガポールに新しく店を出すことを決定しまして、来期から出ていくと。まあ、市場規模からいくて、出店の数も小さいことではあるんですけれども、やはりシンガポールに出せるっていうですね、そこの一つアジアの重要な拠点の中の一つですから、そういったところに出しながらこれからもミスタードーナツ広げていきたい。もう一つはビッグアップル、さっき申しました。ここはですね、なぜ二つも同じアジアでドーナツのブランドあるんですかって話なんですけども、ビッグアップルはハラル認証を持ってます。ハラル認証、ご承知の方多いと思いますけど、要は、イスラム圏のところに食べ物を出すときに、その認証がないと、やっぱりダメだっていうことがあるので、特にアジア圏のところでは地域によっては、そのところをしっかりと守らないと、出店できないこともありますから、それは炭焼きをしながら出していくということで、二つあっていることですね。あとですね、サステナブルな社会と経営の実現に向けた取り組みということですけれども、まあもともとですね、私たちのこの創業したところのクリーンサービスのビジネスモデルがもう循環型にできているというのは非常にありがたいことでして、使い捨てとかいう形ではなくて、もともとがその要は循環してレンタルをして使えなくなったらまた別の原材料にしていきますとかいう形は非常に大きなアドバンテージがあるというふうに思っています。あとはグリーンターゲット2030というですね、環境目標もまあ数字を決めながら今取り組んでやっているところではあります。で、ここからなんですけども、いきなりですけど、価格改定の話です。価格改定しました。方範グループも7月に1回、それとミスタードーナツは3月と11月に 価格改定しております。これはもうやむを得ないもう断腸の思いでしてるっていうことはちょっとご理解いただきたいんですけれども、本当にですね、今の昨今の中、それぞれ皆さんどこの企業もそうですけれども、非常に苦しい中での経営を強いられているところがありまして、このことをですね決めて、要は発表をさせて実証させていただきましたということですね。で、最後に株主還元ですけれども、株主還元方針としては大きく2つありますけども、配当成功 60% です。ですから儲けた利益の 60% は配当で出しますって言ってるんですけども、あともう一つはですね、総還元成功 100% っていうことも謳っておりまして、ただしここは3年間累計とさせていただいております。これは基本的には株主様に還元するものっていうのは、配当であったり自社株買いであったり、あと後で出てくる優待であったり、そういったもので返っていくんですけれども、その特に自社株買いのところにつきましては、できるタイミングがいろいろある中でですね、3年間累計の100っていう形をですね、ちょっと持っていただければということです。で、実際に去年の11月に公表した50億円規模のですね、今自社株買いっていうのを実施しておりまして、毎日市場から少しずつ買ってるような状況ですけれども、今終わったのがですね、2月末で24億円ぐらいということで、約半分ぐらいがですね、今終了して、残り半分まだ日々のマーケットから少しずつ買うようなイメージで進めていくということでございます。で、配当予想等なんですけれども、今期の予想、通期の業績予想変えてませんから、変わってません。81円予想ということに来ておりまして、先ほど申した通り、配当成功60だけでは、例えば極端な話、ものすごく大きく下がったら配当ドンと下がってしまうんじゃないかっていうふうなことの懸念があるかと思います。で、中継の3年間の中では、そのことをですね、皆さんに長いこと持っていただくためには、やはり配当のとこをしっかりと根拠を持った数字で、お示しする必要があるということで、自己資本配当率 DOE、先ほどあるかもしれません。DOE 2.5%。私たちは、加減基準をしっかりと設けた中で、要は配当のところですね、下支えになる、これ以上のところは下げませんよって、ある程度の基準的なものを設ける中で、この中継の間ですね、すいません、2025年3月期の最後のとこまではですね、この果実、これはあくまで理論値ですから、この通りになるってことを約束してるわけでは決してないんですけれども、持っていただくためのですね、一つのことで、DOE 2.5 というものを設けております。株主優待ですけれども、当社のサービスをご利用いただくためにということでですね、私たちにとって皆さんの個人投資家の方々っていうのは非常に重要な位置づけで考えております。これはなぜかと言いますと、一つはですね、やはりお客様でもあるということですね。あくまで私たちは株主であってほしい側面と、お客様でもあってほしいと。できれば商品を通じて不安になっていただいて、株を持っていただいて、で、そのことをですね、果実が出てきたら、それを共に分け合うような形でですね、持っててよかったなって最後思っていただけるような、そういった形ができることが望むべき姿だと思っておりまして、株主還元につきましてはそういうこともありまして今行っているんですけれども、100株以上300株未満の株主の皆様には1000円の優待券を半年ごとに送ってますね。300株以上ですと2000円分をお送りしている。で、これ一つ面白い特徴があるのは、モスバーガーさんにダスキンの優待券持っていったら使えますっていうことですね。ちょっと珍しい話だと思うんですけど、逆に、モスバーガーさんの優待券をお持ちの方いらっしゃいましたら、ミスタードーナツに持っていくと使えます。というふうなですね、ちょっとそういうことをやっておりまして、なかなかですね、優待を使い道がないとかですね、いろんなことがある中で、そういった形でお互いに、ちょっとこう、約束決めてやってるというのが一つあるかなと思っています。あとは、長く保有していただくためにということで、長期の優遇制度っていうのを設けておりまして、これはですね、長期保有株主優遇制度、これも半年に一度ですけれども、3年以上継続保有された方については、さらに500円上乗せをしてやろうということがですね、私たちの株主還元の方針でございます。以上ですね。すいません。早口でちょっと分かりにくいこととかですね。あったかもしれませんけれども、私のダスキンからの発表は一旦終了とさせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ここまでは、ダスキン IR セミナー、証券コード4665、東証プライム上場、株式会社ダスキン、経営企画部 IR 室室長、宗浩一郎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
失礼いたします。
ダスキン IR セミナー。この番組は証券コード4665東証プライム上場ダスキンの IR 活動の一環としてお送りしました。